皆さんこんにちは。クロスロードインターナショナル火災協会の松田健太郎です。今日はルカの福音書の9章57節から62節の言葉を通して神様の声に耳を傾けていきましょう。
ルカの福音書9章57節から62節。彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った。まず行って父を葬ることをお許しください。イエスは彼に言われた。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。また別の人が言った。主よ、あなたに従います。ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。するとイエスは彼に言われた。隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。
私たちがクリスチャンとして生きるということは、単にキリスト教という宗教の信者になったということではありません。イエス様は私たちに信者を作りなさいと言ったのではなくて、弟子としなさいと言いました。私たちがクリスチャンとして生きるということは、単にどの宗教を信じているのかということではなく、キリストの弟子となるということ。それは神様に従って生きるということなんですね。今日の聖書箇所では、イエス様に従って弟子になろうとしている3人の人たちが出てきます。その3人のケースを通して、イエス様の弟子になるというのはどういうことなのか、何を意味しているのかということを一緒に考えていきたいと思います。一人目の人。この人は自らイエス様のところに来て弟子になりたいと申し出ました。この人はイエス様に、先生、私はどこにでもついていきますと言いました。普通なら、ああ、じゃあついてきなさいと喜んで答えても良さそうなもんですが、イエス様はそうじゃなかったんですね。この時イエス様は、野生の動物たちのところや住む場所があるけれども、人の子、つまりイエス様、ね、私には、ひととき休む場所すらありませんと、まるで冷や水を浴びせるかのような言い方をしたんです。イエス様はなぜこういう言い方をこの人にしたんでしょうか。それはこの人が期待していたのは、イエス様がやがてイスラエルの王になり、そのイスラエルの王についていけば自分も力や権力を受けて大金持ちになれるのではないか、そんなふうに思っていたからではないかと思うんです。だからイエス様は、私についてきてもあなたが期待しているようなものはないよと言ったんですね。私たちはイエス様に何を求めているでしょうか。私たちがイエス様についていくことによって、クリスチャンになることによってどうなると思っているでしょうか。クリスチャンになったからといって、私たちが抱えている問題が全てなくなるということはありません。良いことばかり起こるとか、悪いことが一切なくなるということは全くありません。むしろ、問題の中で、問題がたくさん起こっていく中で、それでも神様が私たちと共に歩んでいる。そして神様が道を開いてくださるのを体験するのが、イエス様の弟子として生きる私たちの生き方なんです。2番目の人は、最初の人とは逆に、イエス様がついてきなさいと声をかけた人でした。聖書は、両親を敬いなさいと言っていたはずではないでしょうか。なのにイエス様はどうしてこんなことを言ったんでしょう。私たちが考える必要があるのは、葬式とは何なのか、何のためのものなのかということです。葬式をしないと亡くなった方は天国に行くことができないでしょうか。あるいは化けて出るということがあるでしょうか。いや、そんなことはありません。葬式というのは、 亡くなった方のためにするのではなく、それがなければその人が天国に行けないのではなく、残された私たちが、残された人たちが安心するためにする儀式が葬式なんですね。イエス様は、じゃあお父さんと別れを惜しんではいけないということを言っているのかというと、そういうことでもありません。ここで言っているのは、肉体が死んだ人のための葬式は他の人に任せておきなさい。あなたが今するべきことは、霊的に死んでいる人たちに命を与えることなんだ。それが大切なことなんだ。神の国を言い広めていくこと、それが今あなたに与えられている使命なんだ。それをイエス様はこの人に伝えているんです。福音を伝えるということは、私たちイエス様の弟子、キリストの弟子にとってそれほど大切なことであり、ある意味切羽詰まったことなんだ。そのことを私たちは覚えている必要があります。何か余計なことのために時間を費やしてはいないでしょうか。福音を伝えることではなくて、単なる習慣や儀式を大切にしてしまってはいないでしょうか。私たちには新しい命を伝える、霊的に死んだ人たちに新しい命を与えるという、その大切な使命があるんです。単なる習慣や儀式に費やすための時間なんて私たちには全くない。どうかそのことを覚えておいてください。3番目の人、これもさっきの話と少し似ている部分がありますね。いとま乞いという言葉が出てきました。いとま乞いというのは、最後に別れの言葉を家族に言いたいということですね。この話も、いとま乞いをしてはいけないということをイエス様は言っているのではなく、心構えについて話されているんです。好きというのが出てきますけど、好きというのは、畑を耕すために使う道具なんですね。これはシャベルのような形をしていて、前にある土を掘り返して土を耕していくための道具です。これは前をまっすぐに見ながら一直線に掘っていかないと、線がぐにゃぐにゃになってしまうんだそうです。私たちが後ろを振り返ってしまっては、まっすぐに進むことができない。ここでは家族のことが取り上げられていますが、要するに神の国の働きをしようとしながら、他のこと、この世のことに心が惹かれてフラフラしてしまっては、私たちはキリストの弟子として生きていくことができない。その働きが中途半端なものになってしまうということを言われているんです。私たちは神様だけ、前を歩んでくださるイエス様だけを見て前に進んでいく必要があります。こうしてイエス様の弟子として生きる歩みについて学んできました。皆さんはどのように思われたでしょうか。ここでイエス様が言っていたこと、それは要するに、余計なことに目を留めず、イエス様に従ってイエス様と共に生きていくという生き方ですよね。イエス様を知る前の生活を土台にして考えてしまうと、イエス様だけを見て生きる生き方、とても大変なことのように思えるかもしれません。でも私たちが神様を基準にして生き始めるとき、そこにはたくさんの喜びがあるんです。皆さんがそのような人生を歩んでいくことができますように、キリストの弟子となることができますように、心から祈っています。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う 医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。